大体ですよね。だからもう一番最高のね、神様の表現をね、本当にね、楽しみたいんだって言うんだったらね、それが必要性があってね、最高表現の姿がたっと出てくるよね。でもね、まだ怖いもの見たからね、ホラービデオでもちょっと覗いてよかったよ、気持ちあるとそっちね、だ心を向いていくでしょ、ね、ありがとうございます、唱えたらそれを見るかっていう。ちょっと軽くなって見えるんかって言うんだけど、楽しめる心でね。やっぱり人の自由意志ってね、最優先されるんですよね。
ということは、ありがとうございますということは、必要なことを促進するという。
だから必要なものを的確に与えてくれてくれるんですね。だから必要以上のものを与えてこないね。だから神様って思いやりの心で与えるんだよね。だから必要な時に必要なもの、必要なだけね、与えるのが思いやりよね。余分なものを与えたら思いやりじゃないよね。過保護になるね。逆に相手をダメージしてね、マイナスを与えることになってしまうね。ね、モグラがね、光欲しいって言ってね、太陽がパッと出たら死んでしまうよね。ね、やっぱりね、ろうそくの光がいい。ね、喉が渇いたからね、お水が欲しいって言うたらね、コップに一杯がいいよね。大洪水になって押し寄せたら大変な目になるね。本当に必要だけがいいよね。お金が欲しいっていうね、本当に必要だったら必要なお金が入ってくるはずよね。でお金欲しいって言ってね、何億円もらって使い道なかったらね、ね、それを使ってあげようでね、強盗がいっぱい入ってるかもしれない。それならね、やるになれよね。だからありがとうございますって唱えてたらね、本当に今の自分に、ね、一番必要なことがね、すでにね、与え続けてもらってね、幸せどんどん大きく拡大しまってるのよくわかるのね。神さんの方が本当に必要なものに分かってるのね。で、与え続けようと一生懸命になってるのね。それにね、気づけばいいよね。ありがとうございますって唱えることによってね。そしたら今の自分はね、必要なものでね、満たされて幸せいっぱいってね。で、その幸せがどんどん大きく変化するように必要性がね、どんどん変化して与え続けてもらえるのね。神様のすることで絶対間違いはないっていうのが、ね、よく分かってくるとね。
ありがとうございますの結果、ありがとうございます
ですね。なるんですよね。で、さらにありがとうございます。ね、連鎖反応が起こる。
大きな神様の目から見れば、すべてはその計画通りに進んでいるということです。例えばその瞬間瞬間引き出し直すということからしましたら、人類の大きなその、まあ、運命というのか、進んでいく道というのも、やっぱりその人類全体のその時の人類 の、 平均的に思っている、選んでいるものというのが現れてくるということも同時に、まあ、人類の自由があるということで言えると思うんですが、例えば先生がご覧になってて、ここ数年間、あるいはこの先をこう見つめられたときにですね、今のこの人類の選び方というのをで、まあ、大丈夫と言いますか、順調にこう来てるということなのか、それか、まあまあ、ちょっとまだこれは不安になるという感じで捉えていらっしゃるのか、そのあたりはいかがなんでしょうか。
私はもうね、もう楽天主義も楽天主義ね、最高の楽天宗教を生きようとしているんで、マイナスに思わないですね、全然。うん。二十歳代はね、まだちょっとね、地球を救わんなんていうのはね、ちょっと、ね、まあ、使命感っていうより悲壮感がね、ちょっと強かったんですけど、でも、お祈りがね、どんどん深くなって、ね、神様のね、その与えてくるね、 その無限の無限のそのね大光明というのね、もうどんどん押し寄せてくるでしょ。なんでどうしてねこういうになるわけがあるのっていう感じね。ねこうなりはないのになんでねね不幸があるのっていう感じね。神様がね、うん、プラスプラスプラスにね全部置き換えてきてるのにね、なんでその過去のマイナスをね掴んでしがみついてねマイナスがあるあるって言わないといけないのっていう感じでね。ねもうすぐ話しまえばいいのですよね、マイナスの過去をね。
いらのはでっかい。
だからもうね、最近はもうみんなね、話すのが上手になってね、プラスが起きやすくね、なってるっていう感じですね。心配ないですね、全然ね。もうどんどんね、うん、プラスプラスで変化していくようですね。
それは気づいている
人が増えてきた。そうそうね、だからもう気づく人がどんどん増えたね、まあ気づきたいという人が増えてるんですね。だから本当の神様のね元にね戻っていきたい、戻っているという実感の人が増えてるんだと思うんですね。一人増えるとね二人目増えやすいっていう、二人増えたら三人目四人目が増えてくるっていう。ね、これもほんまにね、連鎖反応でね、ネットワークでね、増え方が急速に増えていくのね。
自分は全然気がついてないんですけど、ある日パッとこう来られてですね、ちょっとお尋ねしたいって言われるんですよ。はぁって言ったら、私はこう私がやってるような人と何十年やってきたからもうやめようと思ってるのに、あなたはなぜこの場所にこういう商品を集める目的を聞かせていただきたいとか言われるんですよ。で私何にもそんな無意識にこうねやってるだけで、大変今は大変だからっていうんじゃなくて、まあ、来る人が喜ぶような商品を集めたらいいんじゃないかなっていう、たったそれだけの人なんですよっていうんですけど、その人にしたらですね、なんかそんな風な会食になるのかなとかですね、またこれ違う人が来てですね、あなたになんか言ってもね、なんか輝いてるけどとか言われるんですよね。はぁとかいう感じでですね、その人に、じゃあ私はそう見えたのかなっていうふうに、その人がこう気づかせてくださるという感じで、私はもうただ一生懸命っていうところでですね、これはなんかありがとうございますって言って受け取ればいい言葉なんだなっていう。
そうね、ね、本当は自分のことをなかなか自分で気づくの難しいでしょ。ね、だから周りの鏡が、ね、いろいろ、ね、いろんな姿で教え続けてくれてるっていう、ね、気づかせてくれてるっていうのがいいですよね。ね。
で、最近が、なんかサーフニカの先生とかにちょっとこう相談とかするじゃないですか、子供さんたちのいろんな危険とかいう話を聞いて、先生どうなんですかって聞いたら、先ほどおっしゃったように大丈夫よって、人間はそんなね捨てたもんじゃないよって、心配しなくていいよっていう感想が、うん、なんかよく聞かれるようになったんですね。
お医者さんも変化してるよね。プラス思考のお医者さんが増えてきてる。
でこっちの方ではすごくこうマイナスの話をこうガーッと語るでしょうから、そんななのかとこうこちらでの話を聞いたら、先生たちにね、大変な事態なんだなってこう思わされるでしょ。で一応ちょっとこっちの方に聞いたら、そんなことないよって、まあ、明るいよっていうふうに言われた、こっちの方が確かなんだなっていうふうに思える自分に今なってるなっていうんですね。だからこっちでマイナスな話聞いたからって言って、じゃあその過去の以前だったらガーッとなったんですけど、それからちょっと、いやこっちの人にもちょっとお尋ねして、同じ話をこちらとこっちの大丈夫よ、明るいよっていうふうに自分がこう変換できるっていうかね。でも何年か前だったらここだけで止まってる。
その明るいよっていう話がなんかよく聞けるようになったんですね。
ありがとうございますの力かもしれないですよこれ。ね、一回途絶えてしまうとね、もうあとはもうねフランスに住むしかない。
ちょうど私が例えばこう悩みをしてきた時に、そんなことないよ、未来は明るいよっていうふうに私が声かけてあげられて、自分がなっていけるんですね。
他は何かありませんか。そういう意味ではそういろいろ面白いな。
トロさんが負けるぐらいだったら大変大したもんですよ。
人はそうです。あの質問じゃなくてごめんね、はい、言霊というか皆さん、できた人に何か言葉
言葉ですか。無限の無限のありがとうございます。感謝しております。わざわざ取りとくからね。ってことあって。また来てくださいね。
なんか確信をいただいたような感じですね。
でも縁って不思議なもんですよね。あの今日高田とかでも今政府さんという形でなった。この発信がなければまさか連絡も何もなかったと思うんですけども、でなんか一緒に来られて初めてのお会いとかもいろんな感じで、いろんな、ね、
なんかある日突然ですね、なんかファックスがダダダって流れてるんですよ。なんか汚い字で、ね。あの業界を少なくても読み合ってないのかね、いつか言ってやろうと思ってだんだんですね、内容が良くなってね、だんだん内容が良くなってね、なんか急速になんかすごいなんかパワーアップした話が来て、それですいません。なんか最初ですね、すごくマイナスの、あの、あれが強いでしょ、だから、なんかいかがわしい感じが、最初から知らない人でしょ、それでなんか、やさらと全然全然流れてくるんですよね、最初だから、あ、そういうパターンなんですね、私はね、最初ちょっと用心するんです
ね。もともとはね、あの全く知らないかもって、僕、聞かれて。ご迷惑でしたら、ご迷惑に言ってくださいというの。で、ご迷惑と言いませんか。
ご迷惑って言いません
もん。中にありますよ。
いつか絶妙なタイミングで、時期の相談は、今日は感謝の言葉なんですけど、感謝そんなこと思って、最初ほら、すごくハッピーと思って、後がちょっと、バスナビの結果が良かったという話なんですけど、実りが大きくて、ありがとうございます。あ、そうだね。
いや、あれ本当ね、まあ、6時間7時で声出して初めて連絡取るとかそうかね、あるんですよ、
すごいですよね、やり続ける力っていうか、
よく知ってる方なんだけど、もう本当5時か6時か超えて連絡取るってなったら、ずっと何もなかったら、どうなるのか、目でしてるのかなと思ったら、そうでもないっていうような感じで連絡ちょっと刺さって、よくわかりませんね。私はだいぶ近い事務所って考えたことあるんですけど、他の人が入ってくるから、ね、
配備しても全部一緒の人だよみたいに最初も見てますもんね、こうそしてだんだんと虫姿勢がですね、なんか全部いただきって感じですよ。
いいいい見たことないその笑顔と言いますか、その喜びが全身に溢れてるって感じが羨ましいなと思いました、
ね、なんか全部受けて帰るって感じで、もう神々しさが
そう、ね、いやもうそんなのすぐ超えられますよ私よりあのカエルが逃亡してるのを2匹いまして1匹は返したんですけど、あのその勝負のとこへ、もう1匹なんかそのおがくずに、その背中におがくずいっぱい溜めてああこれ護衛してるな、自分をカモフラージュしてなんか逃亡してもっと広いとこへ行く、まあ返すのもなんだしこのままにしていたりと思ったんですけどこれぐらいの
飛行機で
じゃもう、ね、青いですね、青いね。で、あの川にはもう土壌ですか、こういうのこういう土壌いますね、うん、あら綺麗な川だなと思って、でもなんかサラサラサラサラ流れてるところでぐっすり遊ばせていただきまして、
気持ちよかった
ね、本当ね、これだなと思って、これが癒しなんだなと思って、ね、近くにもあるんですけど、本当にもう近くのところはもうこういうふうな雰囲気とかもあるんですけど、みんなもうあの町並み町並みって出て、そしてまた町並みから帰ってきて自宅に帰って、自宅も寂しいとこなんですけど、でも、まあ、周りの人が変われば自分も変われるんだなとか、こんな素晴らしいそのムードって言いますか、雰囲気っていうのを醸し出すっていうのを全体のその流れの中で感じて、本当に嬉しいです。
ありがとうございます。
でましてあのちっちゃな設備での製材見て、あらこんな設備で製材になるんだなとか
ね、
その大事に使って、普通だったら間伐材で邪魔物なんですね、これぐらいの木っていうのは逆に、
ああの
それを上手に製材してまたこういうふうな建築です
ね、めっちゃ吹き切るって感じですね、
ね、間引きするんですよね、
あそこにウサギがいるの、
ウサギ見ましたね、ハトも見ましたし、
まあ動物園、
あ動物園あ、
綺麗なウサギさん、
そうですよ、おとなしそうな、ただなんで玄関とかなんか施設へ入るのにこれぐらいのコンクリートの段があって、うん、いつもまた入り組んだんばって、これなんか意味あるんですかね、
これね、老化防止
いや、それね、あのやっぱりマムシがね、入り込まないようにと思ってね、
あ
ちょっと高くいったんです、
あそういうことですか、
あの最初ね、やっぱりあの最初はやっぱこの辺りやっぱおったんですよ、マムシがね、
あ
で、一個でやっぱり入り込むじゃないですか、
あ
ね、それで周りにちょっとブロックも囲ったりね、してるんですけど、最近はもう出てこないですよね、
あ、そうですか、はい、ね、私も味方してるんじゃないですかね、
うん、ね、庭に入り込んだりするとね、やっぱりね、たんまに踏んだりするとね、うちの人だけだったら分かるんですけどね、外からこの人はちょっと心配ですよ ね、 だからそういう意味でちょっと高くしちゃったんですけど、でも最近は猫も3匹いてるしね、マムシも入り込めんですね、
猫とマムシってあれなんですか、
猫なんかはね、マムシに噛まれても平気あるしですね、
猫、
ね、うん、猫強いですね、やっぱりね、
あ
マムシを退治してくれますよね、ある意味ではね、
はい、私
噛まれまして、うん、あらひどかったね、で、噛んだマムシ捕まえてそれを貼っとけばすぐ治るっていうんで、ね、医者へ持ってたんですよ、噛まれたのと、ほんでマムシと持ってきたら、まあ看護婦さんはびっくりしてる近代医学を信じてください
あの、
年間の伝承のな結構ね、せこけてるというか、一つあるんですよ。ただ今の現代の人は全くその辺とは違うところにいますから。
俺釣ったらと思って行ったな。痛かったね、一週間。だんだん腫れてくるし。
ね、
あれね、またマムシってなやったら言うわ。聞くね。
うん、
聞く。これぐらい腫れてくるしね。
なんかマムシが引きつけられたんじゃないですかね。
いや、
引きつけたんじゃないです
か。だから踏んだマムシも大変なんや。あ、踏まれたマムシも。踏まれて、ここを噛んだの。
身を守るためにでしょ、マムシも。
うん。生まれて、命がけて、殺されて。こんなんやったら噛まねえかったと思って。
まあ、もしできんもん
ね。ああ、そうだ。ああ、そう
だ。ありがとうございます。今、ね、病院行けば血清ありますよね。
ありますか。
でも行けない時ありますよね。山の中なんかだとね。まあ、そういう時はやっぱりちょっと切り傷入れてでもね、その毒吸い出したり、
そうです
ね、ね、もしマムシがその、はい、本当にね、生きて、ね、捕まえられるんだったらもうね、殺して皮を引き抜いてね、
は
い、皮を吐けた方がいいんですよね。
そう
それもできるだけ広くね、
は
い、やっぱりそういう血はするんだよ、毒ね。
は
血はしてくれるんだよ、毒。
そう。自分で、自己防衛持ってる
の。
自分の毒。
やっぱりその抗体があるんだよね、毒に対するね。だからそれを血はする。っていう働きあってね、軽く済むのよね。
これね、絞ったんですよ。それ絞ったらね、やっぱり白っていうか透明な、
うん、
出ましたからね。簡単で痛くなるよね。
それからあれですね、心臓に大きくいっちゃうんで、まあね、難症とかね、それから炭がちょっとね、炭をかけるの、
ああ、
ね、
ああ、それ炭かけるのはいいんだよね。
次は、
次は、次
は、次は、心臓を防衛するのに、まあ、生涯は持っていかないけど、肝臓で、
塩分を切る。
で、心臓、卵ね。
卵に醤油でしょ。
半
分、半分。
その心臓を強くしたり、それと、あれは、くらきっていいのは、ね、でもまあなければそういう常にもらっている要請ですからね、心臓のあれ結構なったな、これ帰りの
人もあれね、でもあれ硬いから本当にここまでせねえかんだよ、
うん、これ硬いけど
来て倍や
から
妊娠中の時に書いてればいい。そんなやった
も
ん
ね。
ああ、
炭を。炭。あれ気持ち悪い時に。うん。でもどこしそうになった。いや、それ
終わりよ。ちょっと待ち合わせもなんか結構いろいろな伝承的にして、あれのありますよね。
ああ
、
ビアの葉。
ここの土地はもともとどういう状態だったんですか、マムシの状態というか、
もともとね、ここは昔は30年ぐらい前まではね、畑や田んぼだったらしいね、その上の方の染屋の方へ行く道ね、最初なかったんだよね、30年前はね、その道路を自衛隊が入ってね、道路を作ってくれたんですよ、その時の残土が全部ここに積んだってね、今日たこを積んだったんですよ、山盛りにね。それで、あちこちに、この石とか、雑草がいっぱい生えたりでね、だからもうね、マウスの巣にいいとこですよね。
あ
周りがそのね、この川が流れて、カエルがいてていうね、餌もいっぱいあってっていうような感じでしょ。
ね、マウスの
お役所だった。いや、お役所で言うわけね。それではね、やっぱり石の住んだね、隙間が多いところで、大体マウス入り込みますよね。
あ
川口じゃないですか。川にやっぱ餌が多いでしょ。
あ
ね、カエルなんかは食べますからね。
あ
うん、だから大体川へ近くへ置いてきますよ、水でね。そういう意味だったらもう、この辺は日やけど、多いですよ、マムシはね。 だからあの夕方よくね、夏なんか夕方よく出てくるんですね。で車に帰って死んでるマムシってよく見ますからね。
夕立の時なんかよく
出ますね。出ますよね。だからそういうのはまあほんの一部しか聞かれてないと思うんでね。だから探しまったらいてますよね。これはもうどこの山もないだと思うんですけど。
そうそうそう。私もね、富山です。富山にいますけどね。
町の中でも畑の多いところそうですもんね。いてますよね、まだね。
洪水の時にね、湿地洪水の時に流れてきた。あれ水に弱いね、案外。
弱いって
言う
と、水を簡単に降っていっちゃいますからね。
去年
の
下
降りて
き
た
ときに、それから下がっていって、大水の中で
も、ガ
ーッと流れて、里まで来
て、うん、今、結構、それでしょ、
マムシ、
うん、
どこかね、これ、うん、まあ、天然のマムシと養殖のマムシもあるでしょうけど、
養殖
は
たくさん見たことあるね、
養殖の後は、
これ、ね、ああ、養殖来ちゃうんですか。
そう最低の意地だ。
ありがとうからマムシになっ
ちゃった。今自衛隊が見せつけられたというのだったけど、その見つけたっていうのはやっぱりお参りしやすいようなと、それ関係あるんですか。
そう、あのスメラックができる時に見てなかったんですよ。
スメラ
ックそういう歩く道ぐらいですかね。
ああ、
うん、だから今はもうそれできて剣道になってますけど。本当冬なんかね、もう登れないようなところだったよね。細い道、歩く道だけがあってね。
でもいいですね、このあの昨日あの見せていただいて降りてくるときに民家の屋根がちょっとあって、うん、新緑の中でなんかポンチ寝るんだ。
30年前に私はここに来てたら大変だと思いますよ。車は通らないわね。昔の人は偉いですね。でも大雪でもね、子供は上から下まで学校へ通ってたっていうね、
うん、
ほらみんなが出てね、村の人全部出てね、まず道を作るんですってね、踏み固めるんですね、除雪してる暇ないからね、
うん、
踏み固めて歩く道を作ってね、
大変
だけど、後で除雪するのはね、1日2日経ってから、ね、踏み固めたのをスコップで避けるらしいですね。村の若い人なんて全部ね、除雪作業で大変だったみたいですけど、今はね、車が通った除雪機械動きますからね、もうちょっと楽に除雪できるんですけど、偉いですね、昔の人はね。最近は雪多いって知れてますけどね、昔は多かったみたいですよ。うん、1メーターぐらいさっとね、1日降るぐらいだったらしいですから。北陸の方はどうです？最近少ない。
ああ、少ない。少
なかったですね。
多いと言っても少ないね。
あ、うん、昔はもっと多かったでしょ。
そうそう。
2、3メーターは軽く降った。
僕の田舎なんか本当に、ね、3メーターはい
っぱい。ね。
子供の視線はもう低いんだろうけど。降りましたね。
寒かった。今年はね、金沢が多かった。
金沢多かったですね。
89歳、
高松とか箱も。
最近雪がどこに降るか分かんなくて。
そうですね。
局地的に
ね。
はい、何かこの先生、この配列がこのこうなってる、この配列はなんか自衛隊のなんかその施設みたいになってますけど、これには意味あるんですか。間取りも大抵2軒か3軒でこういうふうな作り多いんですけど、
あの一番素人の簡単に作れる建物してますからね。
ああそうですか。
材料は集めやすいし、
はい、
ね、
ああそれでこういうような、
そうです。
あ、
うん、
で光が入るように、
はい、みんな素人大工なんでね、刻みもそんなにね、プラスに刻むいたら時間かかりますしね、
なんか
もうできるだけもう簡単に刻めて、簡単に組み立てられてっていうね、あとでまた解体して 死なすんだらすぐできてっていう感じでね、言われたら、それで転換上で丈夫でっていうのがいいですから。
ここで何メーターぐらい降るんだって、勇気は。
多い時で決めたら50降りましたね。
あ、それで受け取る機会もありましたから。
はい、でも1メーター50降った時は機会全然なかったんですよ。大変でしたよ。スコップでスコップで投げたんですからね。車は脱出させるの大変なんですよ。まずその時はね、屋根の雪がね、ね、あの1日目はいいんですよね、まあ雪なんでね。で一晩経って二日目みたいになるともう氷なんですね。こういうとこはね、
スコップ
凍ってしまうよ。屋根の雪がドーッと落ちるんですよ、一気にね。滑り止めつけてないからね。
あ、
そしたらその旗に置いてあったトラックなんか上ドーッと落ちたらベシャーっていくんです。そうか、そう、そのぐらい屋根の雪って怖いですね。
あ、岩が落ちてくるような、
そんな、そう、氷の塊が落ちるのね。ドーッとね、
あ、それに行ければ
いい。うん、それでもね、真下に落ちるね。こっちが屋根だったらね、こっちは落ちるんです。飛んでくるよ、ね。
あ、
うん、だから家の駅の下に置かないようにこっち置いたらあかん。飛んでくるね、ほんとね、勢いつけてね。ほんと怖いもんでね。なだれってその何万枚でよくね。
あ、
だからもう最近はもう、あれにもね、普天の釘を打って雪止めしてるんですよね。だから凍った時は起きないようにしてるんです。釘で全部止まってしまうんですね。それで雪外に積もった時にね、通路をよくいるじゃない。うちはだから通路だらけでしょ。軒下までこう通路つけてるのもね、そういう意味でね、雪降った時のタイムなんですよ。まあ普通の時は2、30センチですからね、一回踏むのがね。そんなんもう、そんなんもうね、なんでもないみたいだよね。一回1メーター50体験してるな。
それではそろそろですかね。
で、
何言ってたのか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。